第3版529ページです。第二サムエル記三章。22節から30節までお読みいたします。ちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時、アブネルはヘブロのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた軍勢が皆帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので、彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来て行った。何ということをなさったのですか。ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか。ヨアブはダビデのもとを出てから使者たちを使わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻ったとき、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの地に報いた。後になってダビデはそのことを聞いていた。私にも私の王国にも、ネルの子アブネルの地については、主の前にとこしえまでも罪はない。それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に、漏出の病む者、ザラートに侵された者、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、宿に飢える者が、絶えないように。ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。道半ばに倒れてもという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、5月最初の主の日の朝、私たちは御前に招かれ、あなたの御言葉を主体求めております。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、あなたの御言葉をもって養い整えてください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。また今日 第2サムエル記を開いて続けて見てまいります。ただ今日はいきなりこの箇所に入っても、一体ここは何を書いているのか、これまでのあらすじを整理しておかないと、今日の箇所がどんな意味を持っているのか理解が難しいと思いますので、少しこれまでの流れを整理していきます。登場人物の名前がたくさんありまして、誰が味方で誰が敵であるのか、誰と誰がどういう関係なのか、非常に分かりにくいだろうと思います。皆さんの集法を開いて、右側にアウトラインを示しておりまして、簡単にですけれども、4人、5人と言っていいんでしょうか、の登場人物の名前を記しております。これをちょっと見ながら聞いていただきたいと思います。このサムエル記の背景ですけれども、イスラエルの最初の王様であったサウルは、敵であるペリシテ人との戦いで倒れました。で、その後どうなったかと言いますと、当時のこのサウル家の将軍はアブネルという人でありますけれども、彼がサウルの4番目の息子イシュボシェテをイスラエルの王様、次の王様ですね、に立てまして、で自分はその王様を後ろから支えるという、そういう役割を果たしていきます。で、一方じゃあダビデは何をしていたのかということですが、ダビデはこのサウルが倒れた時、この敵の領地の中に逃げ込んでおりましたけれども、これはもうイスラエルの危機の時だから、自分は帰らなければいけないということで祖国に戻ります。で、その時のこのダビデの将軍となっていたのがヨアブという人であります。ところがこのダビデがイスラエルに戻るということになりますと、ダビデの家とサウルの家が、次の王様の地位をめぐって、激しくぶつかり合うという事態になってしまうわけです。そこからいろいろな悲劇が起きていきます。実際にこのダビデの家とサウルの家が戦っているときに、誰が戦ったかと言いますと、このヨアブ将軍とアブネル将軍であります。実際に2人がこう戦う、向き合って戦うという場面が起きました。で、その時ヨアブには兄弟がいまして、一番末の弟がアサエルという人です。で、このお互いに戦っている中で、だんだんこのアブネルの方が劣勢というか、不利になっていきまして、負けそうになりましたので、アブネルは逃げるんですね。ところが、このヨアブの弟アサエルはそれを追いかけていきます。一番彼は足が速かったと書いてありまして、アブネルを追いかけます。ところが、その追いかけてきたアサエルをアブネルは槍で突き殺してしまうわけです。当然兄であるヨアブはそれを見まして、激しい、憎しみですね、をこのアブネル、自分の弟が殺されたわけですので、アブネルを憎むという、そのことが今日の箇所の背景になっております。ダビデはイスラエルに戻るときに、サウルの家と自分たちとがぶつかっていくということは当然予想しておりました。なんとか戦争にならないようにといろんな努力をしましたが、問題はますます深刻になりまして、ダビデにはほとんどもう自分が何ができるのか手を打つことができないところまで追い込まれました。ところが、思いがけないところから事態は急展開していきました。どこからそれが起きたかと言いますと、サウルの家の方からであります。 サウルの家は先ほど言いましたようにイシボシェテというまだまあ若かったと思うんですが、彼が王様になっております。それをアブネル将軍が後ろから一生懸命支えておりましたが、ところがこの王様、このアブネルを全く信頼してないで、かえってアブネルを疑ってしまったわけです。信頼関係が壊れてしまいました。これを知りましたアブネルはもうこのイシボシェテについていく言っても、まあ、将来がない、はっきり言えばそういうことでしょうね、そういうことが分かりまして、まあ、自分は今まで一生懸命サウルの家を盛り立てようとして頑張ってきましたが、ダビデこそイスラエルの次の王様になるべき人であるということを確信いたしまして、ダビデの側につくことにしたんです。それでアブネルは、かつての敵であった、でも今度は味方になりたいということでダビデのところを訪問いたします。でダビデは、まあ、最初はいろいろと疑うんですけれども、アブネルは本気である、本気で自分のことを信頼しようとしているということが分かりましたので、盛大なパーティーを開いてこのアブネルを迎えるんです。一緒に話をして、こいつは本気だ、本当にこのやろうとしているということが分かりまして、もうダビデは自分はもうどうすることもできなかった時にイスラエルがやっと和解に迎えるというそういう希望を見出すことができまして、非常に喜んだんです。このパーティーが終わってアブネルを送り出す時、まあ、聖書には書いてないんですけど、おそらくお土産を渡してですね、じゃあまた頑張ろうねというそういう約束をして送り出したんだろうと思います。これが21節までのあらすじであります。もうこれでイスラエルはもう戦争は終わった、和解に向けて順調に滑り出したんだと、もうダビデは思ったんですけれども、しかし今日の箇所でその希望が全部ぶち壊しになる、今までの努力が一切水の泡となるような事件が起きてしまいました。このアブネルを迎えてパーティーを開いていた時、ヨアブは留守にしております。アブネルを送り出した後で、アブネルがいなくなった後でヨアブが帰ってきました。で自分がいなかった間に何があったのか一切をこのヨアブは聞きまして、まあ、激怒するんですね。そしてダビデに言うわけです。25節をお読みいたします。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのにお気づきにならなかったのですか。ダビデはアブネルと親しく話をいたしまして、アブネルは本当に信頼できる人間である、そう確信したんです。喜んでこのアブネルと手を結んで一緒に頑張ろうと約束した。自分はとても良いことをしたとダビデは思っていたんです。ところがいきなりヨアブから言われたんですね。あなたはなんと愚かなことをしたのか、どうしてアブネルを疑わなかったのか、むしろアブネルを捕まえてアブネルを殺すということさえできたのに、どうしてしなかったのかと言っているんです。まあこの時ダビデどんなことを思ったのか何も書いてありませんが、まあ、皆さんもこれと似たような経験をお持ちかもしれません。自分はこれが正しいと思っています、良かれ、相手のためにこれが一番ベストである、良かれと思ったことを相手にしました。ところが相手からは全く正反対の評価を受けました。こちらは良いと思ったのに、あちらの相手の方は何をするんですか、何ということをするんですかというふうに怒り出す。一体どっちが正しいんだろうか、私のやったことはどうして間違っていると言われてしまったんだろうか、 まあ、そういうふうに板挟みになって大変困ってしまうというような経験です。ダビデはどうだったんでしょうか。どちらが正しかったんでしょうか。もしヨアブのこの忠告ですけれども、ヨアブが正しいということであるならば、アブネルはやっぱりダビデを騙していたんだ、ダビデは騙されたんだということになりますが、ヨアブの忠告は正しかったのか。事実は違います。アブネルは一生懸命ダビデのために働いてきたんです。ダビデのところに行く前にいろんなことを準備してやってきたんです。次の王様は、イスラエルの王様はダビデにすべきである。国中、イスラエルの国中を回りまして、いろんな部族を訪問して、その長老たちに対して説得してきたんです。人々は、多くの人たちは、サウルの家が順番から言えばサウルの家が王様になるべきであるとみんな考えていたような時に、このアブネルが説得してダビデを王様にしましょうと交渉してきた。ダビデを騙すために来たのではなくて、かえってダビデを信頼してやってきたんです。じゃあなぜヨアブはこんなふうにアブネルを疑い、ダビデに対して厳しい言葉を投げかけるんですか。まあ、先ほど言いました。ヨアブがこのように言う、理由はあるわけです。自分の弟が殺されたんです、このアブネル。目の前でアサエルが殺されてしまったのを見ましたって、その日以来、アブネルを憎んでいる。その憎しみの思いがダビデに対して強い、この激しい言葉となって投げつけられていきます。ヨアブはこの後すぐに、ダビデに黙ってですが、ダビデに隠れてこのアブネルを追いまして、アブネルが一人になるようにと、罠を仕掛けたんですね。そこでこのアブネルを殺してしまいます。さて、皆さんはこれをどう考えるでしょうか。アブネルがアサエルを殺したのは、これは事実です。間違いありません。ですから、アブネルが、ヨアブがアブネルに対して憎む、自分の弟を殺されたことによって憎むという、気持ちはわからないではないんですが、ということはアブネルがここで殺されてしまったということは、やっぱり弟を殺してしまったんだから、その報いを受けたんだ、聖書にも書いてあるじゃないか、30節でありますが、ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。その報いを、27節に書いてますが、その報いを受けたというふうに読める。やっぱりアブネルはしょうがないね、ここで殺されてというふうに納得するでしょうか。もう一度、どうしてアブネルがこのアサエルを殺さざるを得なかったのか、そのところ、その場面にちょっと戻りまして、どんなことがその時起きたのか、確認してまいります。最初にちょっと触れました通りに、アブネルとヨアブ、直接対決をいたします。でヨアブには3人の兄弟がいます。ヨアブとアビシャイとアサエル、3人いたんですね。 で、アブネルは形勢不利、まあ、自分がちょっと負けそうだなということで逃げ出します。でその後をアサエルが追っていきます。後ろを振り返ってみると、アブネルが後ろを振り返ってみるとアサエルが追ってくるのが分かりました。このまま逃げていってももうすぐ追いつかれます。その時アブネルは2度にわたってアサエルに警告をいたしました。ちょっとそのところを読みますので、2章の22節をちょっと開いていただきたいと思います。1ページ目、1、2ページ前ですけれども、2章の22節で、2章の22節でアブネルはアサエルに警告しました。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう。私を自分を追うのをやめて他へ行きなさい。もうやめようよこういうことはと言ったんですね。でなんでこんなこと言うのかなと思いますが、そうか、アブネルはもうこのままだとアサエルに殺されそうだから命乞いをしたんだ、殺されるのが嫌なのでもうやめましょうと、そんなふうにこうちょっと弱気で言ったんだろうかと思うかもしれませんが、そういう意味ではありません。アブネルとアサエル、アブネルはサウル家の将軍になるくらいですから、戦いにかけては非常に高い能力を持っております。一方ヨアブはやはり若かったわけです。足は速かったかもしれませんけれども、アブネルと一対一で戦えばどっちが強いか歴然として差があります。一対一でお互いが戦ったらすぐにアサエルは死んでしまうんです。それほどの差があるんです。だからアブネルは戦いを避けたいんです。殺したくないのです。もしここでアサエルを殺してしまったら、お前の兄貴ヨアブに対して自分は顔向けができないとさえ考えていました。何度も何度ももうやめよ、お前他へ行けというのですが、アサエルは全く言うことを聞きません。ずっと追いかけます。それでアブネルはやむを得ず、アサエルを焼きで突き殺してしまうんです。神様はこのことをどのように判断されるのでしょうか。まあ、私たちはいわゆるまあ平和というんでしょうか、国に住んでおりますから、人殺しは悪いこと、たとえ戦争であったとしても人を殺すことは悪いことだというふうなこう頭がありますので、やっぱりアブネル理由はあったとしても弟を殺すということは大変なことだ、その罪は重いと思うかもしれませんが、聖書の判断はちょっと違うんです。皆さんの主語のアウトラインの真ん中に第一サムエル記の16章7節の御言葉を抜き書きしております。人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るが主は心を見るとあります。何か大きな出来事、事件が起きたというとき、私たちはいろんな目でその物事を見て判断いたします。多くの場合は目で見える範囲、目で見えるものをすべて事実だとして、そこから判断しようといたします。どっちが悪い、こっちが悪いんだ、いやこっちが正しいんだというそういう判断ですが、しかし神様はどこを見ているか。目で見えるところではない。目に見えないところを見ています。 私たち人は何かをした、何かをしなかったという目で見えるところだけしか見ませんが、神様はあなたの心、あなたの心には何があったのか、何を考えていたのか、何を思っていたのか、そこをご覧になって評価するというんです。ではアブネルの心の中に何があったでしょうか。先ほど言った通りに、アサエルを殺したくなかったんです。何とかしてそれを避けようとアブネルは一生懸命努力したんです。けれどもそれを避けることができないところまで追い込まれて、やむを得ず殺すことになってしまいました。これがこの事件の本質です。ですから神様はこのアブネルの心をご覧になりまして、アブネルを正しいとされるんです。そうするとどういうことになるのでしょうか。ヨアブは自分の弟アサエルが殺された、その憎しみを持って復讐を果たしました。それは良いことであったのか。ヨアブは正しい人を殺してしまったのです。その結果、ダビデが今日の歌詞の後半で述べておりますけれども、非常に厳しいことをこのヨアブのことについて言っております。ヨアブ29節で、それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、アブネルを殺した罪は非常に重いんだとダビデは宣言いたしました。実際にこのことは、ダビデが死んでからですけれども、このヨアブはその裁きを受けることになります。さて、この事情はだいたい分かってきたかと思うんですが、じゃあアブネル、このアブネルはどんな死に方をしたということになるのでしょうか。神様は正しいとしたかもしれないけれども、彼は死んじゃったんですよ。かつて彼はどんなことを言っていたか、3章の9節10節でアブネルはこう誓っておりました。これはもうイシュボシェテについていけない、自分はダビデについていくのだということを宣言した時の言葉ですが、3章9節10節をお読みします。主がダビデに誓われた通りのことをもし私が彼に果たせなかったら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように、サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということ。アブネルはこのように誓って一生懸命ダビデのため、ダビデをイスラエルの王とするために働いたけれど、彼は道の半ばで倒れてしまったのです。自分の目でダビデがイスラエルの王となる、そのことを見ないで死んでしまった。努力はしたかもしれないけれど、彼は果たせなかったんです、自分の手で。そうしますと、このアブネルの誓った言葉はどうなるのでしょうか。もし私が彼に果たせなかったなら、幾重にも罰せられます、自分はその罰を受けなきゃいけないのだ、神様から。そういう誓いであります。彼は、自分のせいではありませんけれども、ヨアブの憎しみを受けまして殺されてしまいましたから、 果たすことができなかったのです。果たせなかったということは、このアブネルは神様に罰せられるということになります。まあ、もちろんそんなことはありません。じゃあこれはどう考えたらいいのか。このアブネルの誓いの言葉です。まあ、私たちは考えるかもしれません。まあ、素晴らしい誓いをした。彼は一生懸命努力した。彼は運が悪かったんだ。途中で殺されてしまう。それはまあ人間の歴史の中でもよくあることだ。しょうがないことだ。そういうふうにやっぱりこう理解して終わるのでしょうか。もしアブネルが人に対してこの言葉を誓ったというのなら、まあ死んでしまったらもう終わりだよね。あの誓いはまあ素晴らしかったけれども、もうこれでそれはなかったことになる。人に誓った言葉ならそう思ってもいいかもしれませんが、しかしこれは神に誓った言葉であります。聖書に記されているアブネルの神様への誓いの言葉であります。死んだからといって、アブネルが殺されたからといって、この誓いの言葉はもうありません。そんな話じゃありません。この誓いはたとえアブネルが道の半ばで倒れたとしても、なお生きているんです。なお有効なんです。どうやって生きていくんでしょうか。どうやってこの誓いの言葉が死んだとしても生かされていくんでしょうか。だってダビデは最初から、もう第一サムエル記の最初のところからですよ。このダビデは若い時にすでにイスラエルの王様になるのですよと言われていた人なんです。もう決まっていたんです。まあアブネルは一生懸命、最後までは無理だったかもしれない。一生懸命努力した。けれども彼が、まあ、死んだとしても、ダビデがイスラエルの王となることは決まっているのですから、アブネルの死が何かそれに対して影響を与えるということはない。そう思うでしょうか。神はそのような方ではありません。神様はこのアブネルが誓った通りのことをその通りに果たしていきます。たとえアブネルが死んだとして、神様はこのアブネルの死を驚くべき方法で用いてくださいます。このことについてイエス様は、まあ、皆さんも知っている言葉をこのように表現いたしました。これもアウトラインの一番下の方に記しております。ヨハネの福音書12章24節の御言葉をお読みいたします。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。まあ、直接にはこれはイエス様ご自身のことを指している言葉でもありますが、でもこれは私たちにもそのまま当てはまっていく言葉であります。神様は小さな一人の人間であったとしても、その一人の死を用いて多くの人のために用いていく、生かしていく、そのようなことができる方である。イエス様はそのように教えてくださりました。アブネルもその通りにされるんです。じゃあどんなふうにしてこのアブネルの死は生かされていったのか。 まあ、今日は簡単にだけ最後にそれ見ていきます。歴史小説が好きな人であるならば、このアブネルが殺されたことによってどんな政治的な影響が起きるか、大体予想がつくと思います。今イスラエルはダビデにつくかイスラエルにつくかという、こう世論が2つに分かれて戦っている状況であります。その最中にアブネルが殺されてしまいました。まあ直接にはヨアブが殺したんですけれども、ダビデがそれを命令したのではないかと当然みんな疑うわけです。要はこのアブネルを、ああよく来たねとこう喜んで迎えるふりをして後ろから刃物で刺して殺した。騙し討ちと言いますけれども、ダビデはそれをやったのではないかと噂を始めます。もしその噂がそのまま国中に広がりますと、ダビデを疑うわけです。せっかくアブネルが和解しようとして来たのに後ろから刃物で刺して殺してしまった。なんというひどいダビデだ、やっぱりダビデは王様になる資格はない、そういう不信感が国中に広まっていきまして、和解どころじゃない、もう全面戦争に発展してしまう事態であります。ダビデはどうしたんでしょうか。自分が今どういう立場に置かれたかダビデはもうすぐ分かりました。そこでまず言ったのは、自分は無実であるということであります。自分には罪はない。そして人々の前でこの自分の部下であるヨアブ将軍を徹底的にこのように厳しい言葉を投げつけるんですね。でそれだけではない、まあ、今日は触れませんが31節以降、ダビデは本当にこのアブネルのが死んでしまったということを嘆き悲しんでいくんです。イスラエルの人々はこのダビデが何をするのかもう注目しております。どういうことをしていくのか、次の王様になるのかならないのか、そういう資格があるのかないのかという厳しい視線で見ているときに、ダビデは人々の前で身を低くして小さくなって、アブネルが死んでしまったということを嘆き悲しむんです。涙を流して嘆き悲しむんです。それを見ていた人たち、先ほどまでダビデが殺させたんじゃないかと疑っていた人たちでありますが、おや待てよ、ダビデがあんな風にして小さくなって嘆き悲しむ、ダビデは本当のことを言っているんだ、心からこのアブネルを悲しんでいた、嘘は言っていない、そのように受け止め始めていきまして、ダビデを疑っていたその気持ちが徐々に今度ダビデを信頼する気持ちに変えられていくんです。そしてやがてこのダビデこそイスラエルの王になるべき人ではないかと人々は思い始めていくんです。不思議なこと、もうダメだ、これは全面戦争だ、和解はもうないと思っていたその瞬間でしたけれども、ダビデがこのようにして自分を小さくすることによって和解の道へと導いたんです。アブネルの死がこのようにしてダビデをイスラエルの王様にすべきであるというそのきっかけを作っていくことになった。決してアブネルは犬死にしたのではありません。もちろん私たちの目には道半ばで倒れたように見えますけれども、神様はダビデを通してこの アブネルの死を非常に豊かな実を結ぶそのようなものに用いていきました。私たちはこのアブネルのように殺されるということはないかもしれません。でもいろんな意味で道半ばで倒れていくようなものであろうと思います。若い時は何でもできる、自分はいろんな能力を持ってこの世界を変えていく力さえあるのではないかと思っておりましたが、だんだん年を取っていくとそうではないということが分かってきます。今までやれたことがやれなくなってまいります。今まで健康であったけれど、次の日にはあなたは病気ですよ、大変な病気ですよと言われることさえある。あれもやりたい、これもやりたいけれど、今後ろを振り返ればあれもできなかった、これもできなかった、もっとやりたかったのに私はもう力がない。いや、力がないのではない、私はあの人に対して大変すまないことをしてしまった、いろんな思いと残念な思いとその悔いる思いがいっぱい私たちの心の中に残っております。どうすることもできません。そのすべてを抱えて私たちは死ぬしかありません。人は死んだらおしまいだ、だからなるべく健康で長生きしなければならないとみんな思っておりますが、結局いつか死ぬしかありません。いろんな思い、あれをしなければならなかったという思いを抱えながら死ぬしかない。しかし主はどのようにご覧になるか。人は上辺を見るが主は心を見ると言われます。あなたが元気な時、あなたは何をしたんですか、あなたはどれほどの業績を上げましたか、そういう評価で見る方ではない。目には見えないけれど、私たちの心にある願いと祈りを主は常にご覧になっているんです。あのことは私はできなかった、あの人に対して大変な失礼なことをしてしまった、裏切ってしまった、傷つけてしまった、謝っても謝りきれない、私の中にそういうものがある。神様、どうかそのことを何とかしてほしい、その思いを主は知っておられるんです。私たちの自分の手ではそれを解決できないけれども、私たちが死んだ後に神様は不思議な方法でそれを用いて豊かな実を結んでくださるのだと言ってくださいます。今日の箇所、どんなふうに考えていいのか、どうやって整理したらいいのか、非常にこう分かりにくい、困惑するような、戸惑うような箇所でありましたけれども、主のご覧になるその視線はいつも同じです。私たちのこの地上の世界は罪にあふれていて、いろんな複雑な問題の中で私たちは苦しみますが、主はいつも同じ見方をされます。私たちの心の内にあるものは何であったのか、もう一度私たちはその主のご覧になるその視線を覚えたいと思います。できないところを見ておられる、悲しむところを見ておられる主をまた信じて歩みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、 アブネルが殺されたこと、ヨアブが自分の弟がのことでこのアブネルを殺していったこと、このことをどう捉えていいのか、誰が正しくて誰が間違っているのか、私たちは戸惑いますが、でもあなたはそんな罪の現実の中で苦しむ私たちをいつも同じ目で見ておられます。殺したくない、でも殺さざるを得なかったアブネル、私たちも同じようなところを通ります。あの人を傷つけたくないという思いがありながら、どうしても傷つけてしまった、相手を怒らせてしまった、このことをしなければと思いながらできなかった自分、いろんな自分がを私たちは抱えながら苦しんでいます。何とかしたいと思いながら私たちは無力です。そこで悲しんでいます。主よ、私たちの心の内を見てください。人の目に、私たちは愚かなものにしかすぎません。お前はバカだ、何もできないという、そういう評価しかされない私たちですが、あなたは心の内にあるものを知ってくださいますから、助けてください。私たちはこの地上で死ぬしかないものですが、あなたが本当の命のうちに生かさせてください。あなたにすべてを委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくお祈り願います。